どうも、オレンジです。
眠っても、眠い人、寝ましょう。ポンです。
世の中全部、種にしよう、種ラジ、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。種ラジは、毎日の興味の種をあなたと一緒に拾うポッドキャストです。お相手は、東京の街をふらふら、マイペースに散歩するお天気散歩人のポンと、
映画、演劇、音楽、アート、何でも大好き、カルチャー中毒者のオレンジです。
秋ね、深まってまいりましたけれども。
早いですね。
言いたいですね、こういうセリフをね。なんか歩いててさ、金木犀の香りが結構いたしますけども、いかがですか？
なんすか？手紙送ってるんですか、僕に。
前半。手紙だと思ったら、どういうふうに返せばいいかを考えてください。
なんでですか？なんで送られた手紙に対して僕は考えなきゃいけないんですか？
送られた手紙は返事をするのが一般的でござる。
知らない人から送られてきたらだってそれはスルーする。
知ってる人だろ。ちょっと待ってよ。毎回あなたとは他人になって終わってるわけ。これどういうことなの？知らない人とか言うけど、すごいね。少なくとも聞いてる人はこの二人知り合いだと思って喋ってるだろうって、思ってると思うけど、
驚きですね。
知らない人やったわけ？驚かされるな。
面白いですけどね。知らない人でいきなりラジオやるってね。やってほしいですけど、ね。
だとしたらもっと仲良くして。あ、この人知らないんだよ。みたいじゃないのよ。本当に。
人見知りだから。人見知りだから。
うるせえよ。人見知りがはっきり言わないから、そんなこと。
秋が深まってね。金木犀の香りね。いや。まだは、うちの近くでは、金木犀の香りも、銀杏の香りもしませんな。
あ、そうなの。いや、金木犀の香りっていう風に言って、あの香りだとか、さらには、ああ、あれだ、あの時あんなことあったなって思い出すようなことってあります？
僕、それこそ、通学路が金木犀だった。小学校の時かな？金木犀だったんで、ほうほう、
はい。
そういう意味で言うと、小学校の行き帰りの記憶とか、ですね。
なんか、俺いろんな匂いはあると思うんですけど、なんか金木犀、これが金木犀かどうかが、はっきりしないところが、その匂いの不思議なところですけど、多分こいつが金木犀で、この匂い嗅ぐと、なんかいろいろ思い出すみたいな感じが、やっぱ体の中染みついててさ。
明確に金木犀の香りだと思って嗅いだことがないってことですか？じゃなくて。
そっちは別にいいよ。トイレの芳香剤の匂いとは違うなと思ってんだけど、でもなんかこの、秋頃に感じるこの匂いが、まあ、例えばっすよ。僕東京に引っ越してきてるんですけど、引っ越ししてきた時のあの感じに似てるなとか思い出したりとかさ。
ほう。
この前も、ちょっと、東中のあたりをね、歩いてたら、まあ、金木犀のふっと香りがして、ああ、なんか、とっても嫌なことを思い出すな、みたいな。
そっちなの？
あの公園で、振られたな、みたいな。そういうやつとか。
金木犀の香りのするとこで告白した、ああ、そういうことね。
そう。
あ、まあ、それはでもあってねっていう。
で、あと、まあ、ちょっと、最近だと、去年、ロンドンに行きましたんで、まだ行ってる
よ。かっこいいよね。東中野からのロンドンってかっこいいよね。
で、ロンドン行ってたわ、みたいなこととかを、急に思い出す。
ロンドンの香りも思い出せる。
それは、ロンドンイコール金木犀じゃないのかもしれない。もしかしたら、旅立つ空港まで夜、移動してる時の感じなのか、ちょっと、でも向こうなんだよね。今俺が、この前の東中野で、ロンドン、うるせえな、ロンドンで言いたいだけだろ、お前。ヒースロー空港のことをさ、パッと頭に思い浮かべながら、あ、ここが人と出会いと出会いの場所なんだ、みたいなことをちょっと、思い出しながら。
いいですね。
そう。いや、だからなんか、ほんと東中野で金木犀買いでも、いろんなとこ行けんなっていうのちょっと思ったですよ。
それは細分化されてないってことですかね。金木犀も多分ね、場所場所によって香りの感じも違う。その環境としてね、どういう空気の中にいるかっていうのも違うだろうから。そう、ね。っていうよりは、金木犀全体として、バクッとしたこの香りで、いろんな思い出が想起されるんだ。
いや、だから、今回はそういうふうに思ったわけだから、もしかしたらその、今、俺さんが言ったみたいに、その、寒さとか、 金木犀の、まあ、種類を分かんないけど、種類が、もしかしたらこの、ヒットする場所が違うみたいなこともあるのかもしれないよね。そう、これ、だから、フィリピン縦島金木犀みたいなのに当たると、はっつって、あの時に、俺が悪口を言わなかったら、よかったのにな、みたいなことを、すっと思い出すのかもしれないけど、なんかそういう、そうそう、だから自分ではまだ分かんないよね、その、金木犀の種類なのか、その、寒暖の感じなのか、まあ、もしかも、その、普通に歩いてる道のりの感じとかでそういうことを思ってるのかもしれないけれど。
うんうん。
そうだからね、この季節はちょっと、はい、いろんなことを思い出しがちなね、季節なんでございますけれど。
匂いが強いってことなんですかね。
何？どういうこと？
いや、この季節がって言うってことは、その、いろんなところのポンさんの周囲の秋における匂いがきついってことなのかなと思って。うんうん
あの、最後、この話のまとめで言う話じゃないよね、今。あなたの周りの匂いがきついですねって、何それ。
わかんないけど、強いから、なんか、この季節
なんかまとめた感あるけど、その視界ちょっと問題ありだと思うよ、俺は。さあ、それではいけないから。
いけなかった？
はい、ということでね、
気の利いた一言にね。
オレンジも面白いよ、というね、こんな。ほら、一応さ、ね、香りでも散歩ができる、そんなラジオって言いたかったんだからさ、うん、そういう、うさんむしょうするようなこと言わないでくれよ、本当に。
近い、大丈夫。方向性は近いよ、大丈夫だよ。
はい。
似たところに、
方向性と方向性が間違っちゃいないのっていうね、そんなぐちゃぐちゃ
ラジオ。方向とね、方向をかけてみましたね。
ほら、だから。
今日行きましょう。
はい。種ラジです。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、では早速コーナー参りましょう。人間百景。人間らしさを感じる風景を紹介しているコーナーでございます。はい、私の方からポンの方から、自由律俳句らしきものをお届けいたしますので、オレンジさん、そして皆さん、ぜひね、どんな感じかを想像していただければなというふうに思っております。では参りましょう。閉店の案内。新店舗情報はインスタグラムがマジックで消されてる。閉店の案内。新店舗情報はインスタグラムがマジックで消されてる。はい、ということでございますが、はい、どうでしょう、オレンジさん、どんな感じなのか。
いやー、これはいいなって感じましたけどね。なんかいい感じだなって思いました。哀愁があるなって。ね。キングオブコントでも、コントには哀愁が必要だってね、飯塚さん言ってましたから。多分哀愁があると何事もいいんじゃないかなと思うんですけど。
なんなの？キングオブコントを中心に全てを考えてる人なの。
新店舗情報。新店舗情報はインスタグラムがっていう言葉が、はい、まあ閉店何年の看板かなんかで、うん、まあ消されてる。ただマジックで消されてるっていうのをどう捉えるかですよね。普通はね、ホワイトボードで書いてあったりすると、その、なんか消すやつでね、ホワイトボードのあれ消したりしますけど、マジックでっていうことは、もう、ね、取り返しのつかないような書き方をしている状態で、こうね、横線でも引いていたのかなって思うと、なんかインスタグラムがね、続かなくなっちゃったお店の方の哀愁っていうのがね、伝わってくるかなっていう感じがしましたね。
うん。ありがとうございます。
うん。
まあ、私も、もう見たままなので、オレンジさんと基本的に同じ情報なんですけど、
うん、
なんかね、混ぜそばのお店、これ、まあ、東中野ですけど、混ぜそばのお店があって、うん、で、あ、なんかやってんのかなと思って近づいたらさ、貼り紙がしてあるわけよ。
うん。
で、そこの貼り紙に、急に閉店になりましたと。すいませんでしたと。で、新店舗情報はこちらにってことで、インスタグラムの、QR コードが貼ってあるわけ。
はは。
で、そちらの方また、引き続き、って書いてあるんだけど、その、書いてある貼り紙の上の、その新店舗情報はインスタグラムでってところがビーッとマジックで消されてるわけよ。
あらあら。
で、俺は、これは、新店舗は、一旦立ち消えになったんじゃないかなと思ったんですよね。
そっちか。なるほどね。ははははは。
そうそう。 で、しかも別に綺麗に消えてないのよ。下の方にそれが書いてあることは、よくよく見えるんで、もうちょっと、もうとりあえず、これはないんで、申し訳ないっていう、そういうなんていうか、誠実な人柄がそこに出てるんじゃないかと私は思うんですけど。
逆に見たくなっちゃいますね、そんなインスタグラムで何が投稿されていたのかね。
そうだよね、そうだよね。
期待に胸膨らませていたところで多分、一週間ぐらい投稿がない状態が続いてるってことですかね、現在。
まあ、期待に胸膨らませるやつの考えが知れないけれど。
いやいや、これからね、新店舗やるっつって、ワクワクっつって、あと5日とか4日とかみたいなところで。
いや、思ってんのかな。まあ、だからそんな、マジックを敷く前のやつを見てる人はそういうふうに思うかもしれないけど、うん、だからそういうことがあっちゃいかんっつって、スッと引いたんじゃない？
ああ、そう、優しさなのか、なんだろうね。恥ずかしさなのか。いろいろ
なものを含め。そう、だからなんか裏腹じゃん。裏腹っていうか、なんか、それを、うん、いや、ほんと、せこい人なら、なんか別な情報出しますぜ、みたいな。そういう、いや、ね、今度うどん屋やりますぜ、みたいなこととかも言ってもいいんでしょうけど、なんか違うんだろうね。なんか、まあ本当にできなくなっちゃったのかもしれないけど、まあそういう、はあはあ、なんか、ね、いや、今回から YouTuber になりますんでよろしくみたいな、そういうこととかをやらないタイプの人なんだ。もう、本当にこの面にかけ
いないだろ、そんな。いきなり新店舗情報があって、ね、なんかいきなり YouTube やりますみたいなやついないだろ。
オレンジさん、いるのよ。
いるの？
世の中は、転んでもタダで起きない人いっぱいいるし、それを責めてもいかん。それはいいの。この前までお笑いやってたけど、今回から塾講師に目覚めましたって人がいても全然構わんの
よ。向いてるよ。俺はお笑いやる人は塾講師向いてると思う。むしろ。
伝えるっていう、ね、なんか、そういう、そう、なんかポジティブがねじ曲がってる。ん？何でもチャレンジいいよっていう話と、向いてるって話は別だから。
そばやが YouTuber。どうだろう。うん。
いや、そこは全く問題はないけども、そういう適正の話ではなくて、その人が変化して、うん、もう、なんで俺はフォローしてんのよくわかんないけど。
とにかく誰の何をフォローしてんのかよくわかんない。
ね。だからインスタグラムっていうのでさ、ちょっとそのノリノリなムードとかもあったり、うん、最近だとほら、お店のホームページすらないとこもあるじゃん。
うん。
インスタグラムで予約してくださいみたいなこととか書いてるところもあるじゃない？
うん、うん。
だそういうふうななんかちょっとハードめだなって感じるような情報の公開の仕方なんだけど、そこに線を引くっていうなんか、急に人柄出るみたいな感じがしていいなってちょっと思ったんですよね、
う
ん、
なるほど、いいじゃないですか。
はい、ということで、今回はね、東中野の閉店の案内を見て思ったことということで、人間百景でございました。
いい人間が出てる。
ちょっとあれだよね、寺門ジモンっぽいところあるよね。
寺門ジモンっぽいところ。
はい、これスルーしていきましょう。はい、ということで本題でございます。はい、今回はこんな映画を見た
と。取材記事だから、取材記事だから言ってみようね。絶対取材記事。100%。
ここまで詰めてくるところがね、そっくりですけども。さあ、今回はですね、映画、ポレポレ東中野で実は見たんですけれども、
はい、
うんこと死体の復権。まあ、権利復活の復権ですね。はい。という映画を見てまいりましたので、まあ、ちょっとこの映画多分あんまり見てない人多いんじゃないかなと思ったりもして。
まあ、ナミビアの砂漠とかみたいなね、話題になってないですね。
まあ、ちょっと全然種類が違うんで。
いや、ポレポレつながりでね。あれもポレポレから出てった人ですから、山中さんも。は
い、おお、まあまあ、じゃあ、こっちも見てもいいですけど、ね、その、
今、
カルチャー中、
ね、山中さん、それこそ、うん。
カルチャー中毒者のオレンジさんも見てない。
見れてないな。予告編、ポレポレ行ったんで、石があるって作品見たんで、そのところで予告編で気にはなってたんですけど、結局見なかったですね、うん。ドキュメンタリーは僕の中でそうですね。優先順位が低いんだよな、どうしてもな。
そうか。まあまあ、わかりますけど、だから僕はね、なんかどっちかというとドキュメンタリーがね、なんか好きっていうか、ドキュメンタリーの方が、うん、今見とかなきゃいけないのかなと思う時もあるんですよね。
前半の話につながる気がしますね。そこら辺何がし
ら前回ね。うん。はい、まあ、そういう意味では、なんか、エンタメの撮り方みたいなのもあるけど、まあでもね、これはね、映画館で見た方がいい映画ですよ。まあ、ちょっとこれ見る人もいると思います けど、ただね、ネタバレとかはね、あんまりないといえばないっていうか、まあ、なんなら知らないで見る方がいいかもしんないけど、まあちょっと喋っちゃいますんで、あの、一応ネタバレなしの範囲で言うならば、
うん、
なんていうのかな。なんかこう、まあ、死体、うんこ。これどっちも多分、あの、身近にあるものなんだけど、あえて目を外すものの一個、まあ一個とか二例だと思うんです。
うん。
うんこの話とかしないじゃん。
あんまりね、若い、それこそね、10代の子とかだったらするかもしれないけどね。
知ってた？
だって、うんこちんちん、うんこちんちん。
じゃあ、あなた知ってた？知ってた？
僕はね、下ネタが大丈夫になったのが高校以降かな、なんで。
じゃあ、高校から大爆発したってことでいいのかな？
あの、下ネタで笑うっていう状況、言わないけど笑うっていう状況に至ったのは、そうなんで、あんまりそうですね、幼少期からないですね。
な、そう、急に一般論でみんな言うじゃないですか、みたいなこと言うけど、ほとんどの人はそうは言ってても、そんなことなかなか言わんと思うし、もちろん、うんこドリルは流行ってますけど、うん、でも、ね、生うんこを、みんなで見合うはなかなかないじゃない。
ないか、ないね。
いや、あんのかな。いや、でも、だこれは、本当に、やっぱ集団にもよるし、地域にもよると思うから、一概に一口にこう、ば、どうだって言えないところもあるんですけど、
ね、ありますからね。
そう。うん、だから、俺は、そういうふうなこと、みんなもそうであるっていうふうなところぐらいまで思い込んでる人なわけ。そう。で、死体みたいなものも、これは、まあ、ちょっとあれなんですけど、あの、最近さ、まあ、ね、ガザの話とか、まあ、うん、あの、ウクライナの問題とかもありますけれど、よく映像が出るじゃないですか、海外の映像が。
はい。
でも、海外の映像で、人が亡くなってるそのもののシーンってほとんど僕ら目にすることはないと思うんです。
まあ、映さないようにしてる感じしますよね、テレビで。
そう、モザイクかかってるわけよ。
うん。
で、これは、つまり、僕らが見ようとか見ないようにとかそういうことじゃなくて、見せないように、もう周りがすでにそれを作り込んでるっていう世界があるってことなんだよね。
うん、うん。
だから、うんこもどこまで出せるかっていうのは決まってて、それ以上は見れないっていうのが僕らの世界だと思うわけ。
うん。
だから、あるものをないものにするっていう風な、そういう仕組みが放送禁止用語とかもそうだし、まあ、バラエティの何かしらのそれっぽい禁止用語も、本当はそこまでもないだろうけど、何かみんながそこに気遣うべきだっていう力がすでにあるもんだって信じ込まされてるみたいなところがあると思うわけ。
うん、うん、うん、うん。
だから、俺らが、これは見ちゃいけないんだって誰が決めてるのかっていうことは、本当はわかんないんじゃないかっていうのが、この映画を見てちょっと思ったことなのね。
ほうほうほう。
そう、だから、もしそういうふうな、なんかその、自分すら疑うときに、疑いたいと思ってる人がこの映画見たら結構、ああ、そうかなとかね、ちょっと思ったりするんじゃないかなと思うので、あの、うん、この映画ね、正直言うとね、ベストとは私あんまり呼べないところもあるんですけど、でも、これ見ることの、なんか考えることの多さで言うと、すごくいろんなこと考えられると思うんで、まあ、ちょっと見たい人はちょっと見ていただければなと思いますが、まあ、じゃあここから、まあ、あの、見ても別に、あの、喋っても問題ない範囲っていうか、その内容の。
あ、僕全然ネタバレ気にしないんで、まあ、はい、どうぞどうぞ。
はい、あの、まあ、あなたっていうかね、皆さんにっていうことですけど、
うん、
はい、ちょっと喋っていきたいと思いますけども。で、まあ、この映画の、まあ、一番の魅力っていうのは、まあ、基本的には、まず、うんこの話、うんちの話が出ます。で、それから、うん、生き物、人間じゃなくて、あ、まずね、人間のうんちの話が出てくる。
ほうほうほうほう。なんか、のぐそしてる人のね、映像とかが予告編で見ましたけど、はい。
そうなんですよ。で、そこから生き物のうんちみたいな話があって、うん、で、さらに生き物の、まあ、死体、これは死体を描く人が出てくるんですけど、まあ、そういう人が出てくる。っていうふうな、うん、まあ、大雑把に言うと三部構成みたいな形になっているんですけれど、まあ、一番強いのは、あの、うんこの映像が出てくるってことだよね。
ほう。
人のうんちの映像が、これでもかってぐらい出てくる。
なんかでもそういう意味で、うんこそのものっていうよりは、うんこをする人を見る方がなんか衝撃的な感じをしてしまうからな。そのものはなんか。
そうだから。
うん。
まあ、 もちろん、その、いや、だからね、これはね、本当映画館で見ないと、だから多分、うちでは見れないと思う、多分。
ほ
ー。なんていうかこう、俺もすげえ戦ったもん、その、うんちがダーンと出てきた時に。
気持ちが悪いとかってことじゃないんですよね。
いやいや、気持ちも悪いよ。
あ、気持ちも悪いんだ。
気持ち、だってそもそも見ることをしないものっていう、きっとだからここでなんかそういうさ、全然別の枠組みでその文脈で出てきたら、いやいや、やめてくれよ、みたいな話についになっちゃうと思う。その慣用的に口はそう言っちゃうと思うわけ。
うんうん。
でも、だから、まずそういうふうな葛藤があるじゃん。でも、普通に出てくるから、うん、なんかその特別な感じではなく、さらっと出てくるわけ。
うんうんうん、
で、お姉さんおっしゃったように、まずその、うんちをする人がいますよね。あのね、ちょこっと喋ると、うんちする用の山を借りてる人がいるの。
はぁ。
で、それが、プープランドっていう、まあ、名前なんですけど、まあ、うんちをする。
プープってね、
山ってことね。で、そこで、うんちを、まあ、して、まあ、でもね、そんな適当にするわけじゃなくて、一応なんかこう、実験的に、それを、ちゃんと統計取ってみたいなことをしてる人なので、なんか場所を確保して、うん、で、そこに、まあ、した後に土で埋めて、で、こう、どこにあるかとか、何番、いつやったみたいなこととか記録取ったりしてるんですけれど、まあでも、その、カメラワークは上手よ。カメラワークは上手だけど、してるところを撮っているわけ。まあ、その人は、まあ、60ぐらいのおじいさんですけど。
うん。
で、かと思ったら、その、弟子がいるのよ。弟子の女の人がいて、
うん。
で、その人もニコニコ笑いながら別の方でしてて、みたいな感じ。っていうのがもう冒頭からガンガン出てくるみたいな感じです。で、それで、その、した後のやつを、まあみんなで鑑賞してるっていう状況なわけよね。で、我々も、まあ観客も見てると。いう感じだけど、この映像は、そのカッコ書きで汚いものとかみたいな感じだったらあるのかもしれないし、まあ、ギャグでそういうの出すことはあるかもしれないけど、こんなきっちり見たこと多分絶対ないと思う。
でも考えてみれば確かにそうっすよね。なんでうんこするシーンを見るのが汚いとか気持ち悪いとかって思うのかっていうと、不思議な感じしますね、今聞いててね。
でも、わかる。俺も本当その、見ないうちはそう思ってたけど、見たら、やっぱ俺の直感は嫌がってる。うん、嫌がっているの。
感覚的にフィルターなんだ。
でも、こいつも疑った方がいいんだよね。ここまでが俺の疑いの、すごくこの映画のすごいところだと思うけど、俺の直感で嫌だなって思ってるものが本当はどうなのかってところまでなのよ。
うん、うん、うん、うん、うん。
だから、俺の直感とか感覚ですらも、それは意味がもはやないかもしれない。うん。まあ、とか言いながら、出てる人たちも匂い嗅ぐと、うってなったりとかするから、やっぱその。
匂いはね、匂いはいかんともしがたいものあるね、確かにね。
だから、
映画でも匂い伝わってこないからね。うん、
まあ、でも、なんか、勝手に想像して、おーってなってるよ。で、本当あれだよね、3D みたいな感じよ。3の目、部分がちょっと、俺の想像の頭に映
ってる。昔ね、チョコレートの映画でチョコレートの香りを流したっていう、本当にありましたけどね。そういう感じでうんこ流したらやばかったね、確かにそれはそれ。
いや、だから、匂いはしないけど、してるような感じがあるってことですよね。そう、だから映像で見るってのは、いや、迫力が、まあ、あるやつなんだけど。で、これが、もう面白いのは、だんだんと慣れてくるわけです。ずっと出てくるの。本編ずっと。まあ、いろんな話もあるんだけど、うん、またうんこに戻ってきたりとかするわけなんですけど。
うん、
で、最後にはさ、その、まあ、関野さんっていう方が、この作品を撮った人で、関野義晴さんっていう、うん、グレートジャーニーとか出てた人で。
ああ、はいはい、聞い
た。カレーの授業とかしてた人ですよね。カレーをゼロから作ってみようみたいなことやってた人ですけど、まあ、この人が監督なんですが、この人もチャレンジしてみて、いやーなんかちょっと人に見せられるやつ出なかったよみたいな、なんかちょっと謎のうんこレベルを競うみたいな
世界観みたいな。でも見せられないレベルのうんこの方が多いと思う。
そうそう。だけど最後にはなんか人のうんちとあとなんかその死体を比較するみたいなところが出てきて、とりあえずちょっと出ないかもしれないけど、まあやってみるだけやってみますみたいな。よくわかんないシーンとかになったりとかするんですけど、だからちょっとそのうんこをする感じというのの 気持ちみたいなものが、もはやちょっと新しくなってるみたいなところら辺とかは、ちょっとそこはね、丁寧に見ると面白いなっていうふうに思ったりもしますかね。で、まあ、あと、その、この映画の重要なポイントとしては、まあ、リンクとかね、循環みたいなことを伝えていて、まあ、要は、まあ、その山いっぱいにうんちしてるわけなんですけど、だんだんとうんちの分解のスピードが速くなってくるわけ。
ん？
いや、つまりに、うんちするじゃない。そうすると、まあ、いろんな虫とか、まあ、ウジとかハエとかいっぱい来るんですけど、その天然の微生物、ミミズとかもやってくるんだけど、その分解のスピードが、だから1週間後、2週間後、1ヶ月後に行くと、うんちがもうもはやうんちじゃなくなってる状況になったりするわけですよ。
おー、ほほほほほ。いっぱい集まってきてるってことだね。どんどんどんどん。
いっぱい集まってるっていうか、そういう、つまり動物たちの餌ってことです。で、その餌をみんな求めてくるんだけれど、山の方が、ここはうんちをする場所なんだっていうことを、まあその、擬人化してるわけではなくて、そういうバクテリアが増えるとか、そういう虫が寄ってくるとか、そういうふうなことで、分解がどんどん早くなってくるんだって。
他の山に比べて。
そうそうそう。比較してみたりとかも出てくるんですけど。
うん。
で、詰まるところだから、その、なんていうかな。自分の出したものが山に帰り、山を育て、で、さらにそこに種から芽が出るとか、そういうシーンとかも出てくるんですけど、自分が循環の中に入っていく感じがそこで見えてくるわけ、人間が。
人がね。
そう。今人間は、まあ、厳密に言えばいろいろ循環に入ってんだろうけど、トイレだって全ての自分から出たものは断ち切ってるわけじゃないですか、自然界とは。だから、リンクっていうところをそこに意識させるような、まあ、構造に、このドキュメンタリーになってんだけど、俺のじゃないな。その、皆さんが出したうんちに、なんかね、頭から突っ込んでいく虫がいるのよ。
へぇ
ー。いや、いっぱいいるのよ。その1個や2個じゃない。で、その中でセンチコガネっていうコガネムシが出てくるんですけど。
うんうん、
まあ、ちなみにこれ、センチっていうのは、接近っていうところから来てるらしいんですけど。
ああ、トイレのことですか。
うん、そうそうそう。で、すごい、本当にもう頭から被りついてくから、まあ、これもちょっと、よきゃ見ていただきたいですけど、いや、これとか見ると、なんか綺麗とか汚いとか言ってる場合じゃねえなっていうのは、まあ、まだ思えないけど、でもそういうことなんだよな、
とは。餌なんですよね、彼にとってはね。
そうなの、そうなの。で、それが分解してくれて山を育て、まあ、実をつけて、で、その植物ができて、二酸化炭素を吸って酸素を出して我々が生きてる。そこの循環に、もうそこ生まれてるわけ。でも俺らだけがそこから外れてますけど何かみたいな顔してるってことなんだよね。
なるほどね。うんこから目を背けるってことは、せっかくそこで役に立てるのに役に立ってねえじゃないか人間ってことなんですね。
まあ役に立てるっていうか、全部循環の一個でしかないはずなのに、俺たちだけ特別だって感じになってるってことなんだろうね。
なるほどね。まあ人間なんてね、食って出してる筒ですからねって言いますもんね。あらゆる動物がそうだけど。
そう、だからそういうふうな、まあ、自分の中での論理とかでは分かっていることが、でもさ、自分の、だからノグソできますかってことじゃん、オレンジさん。
まあ、それをやる。まあ、でも、したものを運ぶでもありなんでしょ
本当にやろうとしてるからいいね。面白いね。そう、まあでも、うん、そういうふうな、まあ、状況も出てきたりするんですけど、だから、これはなんかね、自分がとても問われるような映画だなと思って、なんかね、めっちゃ面白かったし、うん、でもこういう、ちょっとそっち側の話じゃない、あんた普通にどう生きてんのみたいなこととかも視点で見ると面白いなと思ったんで、まあちょっとご興味ある方。
だからポンさんは農業やってるんだね。そうかそうか。
だからじゃないよ。全部つなげようとし、それはね、循環ってこと？まあいいです。ということで、
循環の中にポンさんがね。
こんな映画を見たということで、うんこと死体の復権という映画でございました。よかったらご覧いただければと思います。ということで、タネラジは、Spotify、Apple Podcast で配信中です。よろしかったらまたお聞きください。
ということで、お時間です。次回もよろしかったらお聞きください。ホワイトはカルチャー中毒者のオレンジと、
ポレポレ東中のいい映画いっぱいやってますよね。ぜひ皆さんもどうぞ。お天気さん森のポンでした。
タネラジ、また。
また。
ちなみにポンさんは農業やってるところに持ってくんですか？やっぱそれを対比として。
いやー、そこね、そこの話、まだチャレンジできてないっす。はい、すいません。
こう、ご期待ということで、ね。
嘘だろ、は
い、また。